私は最近ですね、その新しい国の政策っていうのはどういうふうにあるべきかと、今までのようにこれはこうするというふうに決めるのはですね、みんなが同じことをやってる時のことだと。例えば高度成長の時はお父さんは朝から会社行って疲れて帰ってきてご飯食べて風呂入って寝ると、お母さんは、まあ、家電製品がないですからね、1日に2回買い物行って洗濯に追われてという時はですね、こうするってことが決まってると、まあ、例えば明治時代ではロシアが攻めてくるからその戦争に勝たなきゃいけない、だから小学校教育で同じように国語算数理科社会を教えてせめて水平さんとして頑張れるようにしなきゃいけないということで政策っていうのがあったわけですね。それは1990年までには実に日本に必要だったんですが、それが必要なくなってからも政策とかマニフェストとか言ってですね、昔の概念から離れられないんですね。まあ、その一つで苦しんでるのは現在の小学校、小学生ということですね。例えば、まあ、いろんなことがあるんですが、例えば今、英語教育っていうのは幼児からやろうってことになってですね、英語教育をガンガン始めたわけですよ。それで、まあ、それに NHK なんかもこうしてですね、英語の番組をどんどん流すと。それで、塾とかそういうところ、小学生でも英語の先生を雇ったり、英語の教材を揃えたり、まあ、そういったことを教育するために、パソコンをみんな与えたりっていうふうにですね、もうみんなが同じことを始めるんですね。そして、まあ、例によって同じところに合格点をつけて、平均点をつけて、取り柄を聞いてという、全くその昭和の初め頃、まあ、明治までいかなくても昭和の初め頃の教育の思想のままやってるわけですよ。で、なんでそれじゃあ急に英語教育がその必要になったかっていうと、別にあの英語が必要なのは昔から必要なんですが、英語っていうのはまあ大きくなったらですね、何に必要かって、海外行く時にちょっと言葉が通じるとか、それから通訳するとか、そういう時は必要ですよ。だけどまあ私なんかはもちろん戦後教育っていうか戦後の初めの教育ですから、英語教育なんか大したことなかったんですよ。中学校からぼちぼち始めると。まあしかし多くの人は英語が喋れるようにはならないし、まあ読めるように、英語が読めるようになる人が5分の1ぐらいで、喋れるようになる人がまあ100分の1ぐらいと、まあいう感じなんですよね。それで困ってるかっていうと困ってなかったわけですよ。私はまあ技術者として、まあ、日本のトップクラスにいましたけどね、まあ、これ威張るわけじゃなくて、日本のトップクラスの技術者というものは本当に英語が必要だったかというと、まあ、片言の英語は必要ですよ。確かにトップクラスになれば外国に行くこともあるし、だけどもそれでもそのくらいなんですよ。別に英語がベラベラとかですね、ネイティブのように英語を話せる、ネイティブっていうのはまあその英語の国で生まれた人っていうんですけどね、それからヨーロッパ人と同じように英語を喋る必要はないんですよ。だって日本が今ね、世界で1980年頃にはジャパンアズナンバーワンと言われたわけですよ。戦争の前でも有色人種で、その独立してる国は日本だけだったわけですよ。だから日本は成功してたんですよ。明治時代の教育も成功してたし、戦後の教育も成功してたんですよ。それには英語がなかったんですよ。英語教育は十分じゃなかったんです。だけどどうしてそうだったかって言ったら、英語は喋れないからいいところがあるんですね。英語の教育を受けないってことはあんまり単語も覚えてないけど、その他のことが覚えられるんですよ。それから英語、言葉っていうのはですね、やっぱりその国の人の論理の思考能力だとか性格を示すんですね。ですから英語を喋るようになると非常にこう、例えば日本語で言えば義理とか礼儀とか恩とか、そういうから離れちゃうんです。契約とかお金とかですね、力で相手をねじ伏せるっていうのは英語は大切なんですけどね。日本人のようにみんなで頑張っていこう。人生っていうのは力ずくであるとか、金があればいいとか、知恵があればいいじゃないと。人間自身が大切なんだっていうのにつながってるのが日本語なんですよ。しかしなんで英語教育が盛んになったかっていうと、もちろん第一には儲かるからなんですよ。要するに英語教育を決める人たちはですね、英語教育に関係する会社から膨大なお金ももらえるし、天下りもできるんですよ。ですから英語教育をやろうってことになるんですね。今までの教育もずっとそうなんですよ。私は中央教育審議会の専門委員ですからね、大した委員でないんですが、それでも中央教育審議会に時々出席してたんですよ。だけども日本の教育思想っていうのは常にですね、 日本人の子供のためにどうしたらいいかじゃないんです。第一にアメリカヨーロッパを学ぼうってことなんです。第二に国家のためってことなんです。本人のためじゃないです。子供のためなんか何も考えてないんですね。だからいろいろいつも言われるように、子供によって全然違うわけですよ。100メートルの速い子供もいれば、マラソンが速い子供もいると。なぜ100メートルに速い子供がいるかっていうと、まあ、お母さんがっていうか、お父さんとお母さんがって言ったら正確ですが、まあ、お母さんが白い筋肉が多い子供を産んだから、その子供は100メートルが速いんですよ。それからお母さんが赤い筋肉の子供を産めば、その子供はマラソンが強いんですよ。でこれはまあ分かりやすいんですが、頭もそうなんですね。言語をしゃべるところと物理、電気っていうところがほとんど同じところなんですよ。ですから物理電気の強い子供は、まあ、男の子に多いんですけど、その子供は物理電気が得意なんですよ。それからコミュニケーションとか英語が得意な子供は、まあ、女の子に多いんですけど、これは同じところが英語とかそういうんで塞がってるんですよ。じゃあ物理とか電気の強い子供はですね、もう英語教育は非常に苦痛のはずなんですよ。それでまた自分のいいところを伸ばせなくなっちゃうわけですね。ですから日本は物理電気に関するものはものすごく劣ってくると思いますよ、英語教育のために。これはもう私も教えて本当そうなんですけど、そしたら、家電製品も作れない、電気も作れない、これから必要な IT の技術もできない。みんなはどうなるかって言ったら、口八丁で、通訳みたいな仕事しかできない日本人になっちゃうんですよ。でそういうことを総合的に考えないっていうのは、子どものための教育じゃないっていうことですね。それでそれはまあ、あるいは戦争に向かってる時は戦争のための、国家のための人を育てなきゃいけなかったかもしれません。それから高度成長の時には、やはり高度成長に適した産業界の中で米粒のように働くような人が必要だったかもしれません。しかし1990年になって、まあ、世界の中でも生活水準の高い国になってからはですね、よく言われるように多様化の時代になったんですね。子供でも通訳になりたいっていう人は英語教育だと、機械いじりの好きな子供は英語教育はできるだけしないと、そういうことなんですね。算数の得意な子は算数をさせて、国語の得意な子とか文章の得意な子供、お絵かきがうまい子供はそこを伸ばしてやると。でこれで日本の産業だとか、まあ、そんな産業なんか考えなくていいんだけど、まあ、産業とかそういうのを考えますとね、十分なんですよ。算数を全く教えなくて もう算数が非常によくできる子どもっていうのは200人に1人いるんです。200人に1人って言うとね、結構少ないじゃないかと。200人と今だったらですね、5クラスですよ、小学校5つのクラスのうち1人だけが算数ができるって。これでですね世の中は50万人算数の数学の得意な人になるんですよ。それで産業界は大丈夫かと、全然大丈夫なんですよ。だからまあ一次方程式 y イコール ax プラス b ぐらいは教えてもいいかもしれません。それ以上の算数とか数学を教える必要はないんですよ。それは算数の先生は教えないと自分のその職業がなくなっちゃうし、また算数の先生、数学の先生は数学が大切だと思うのはそれいいんですね。それはまあそうじゃなくっちゃ情熱を持って教えられませんから。しかし例えば物理電気の嫌いな子っていうのはですね、大体10人に9人いるんですよ。女の子のほとんどはそうですし、男性でも文化系の人はダメなので、まず女の子だけで5割はダメでしょ。それから男のうちのやっぱり5割ぐらいが文化系なんですよ。で理科系のうちですね、まあ化学とか、まあ、生物学なんか好きな子がいますので、そうするとどうしても物理とか電気が好きな子供で、大体そういうのに才能があるっていうのは、まあ10分の1とか5分の1になっちゃうんですよ。しかしそれで十分なんですね。例えば日本の社会にいる必要な技術系の人っていうのはですね、大体240万人なんですけどね、240万人って言いますと、もう随分少ないんですよ。50分の1ぐらいかな、なんですね。ですから、50人に1人、1クラスに1人ぐらいが物理、とか電気が得意だったらいいわけですが、その子供をなんで英語教育してですね、才能を潰してしまう必要があるかってことなんですよ。それは決まってるわけです。利権政治だからですね。だから、 物理とかトヨタ自動車あたりがどんどん金を出せば教育にですよ、教育委員会を丸め込めばお金で、そしたら英語教育はなくなるんですよ。つまり電気機械の必要なところは電気機械が必要で、英語教育をやると儲かるところは英語教育の人たちが中央教育審議会とか文部省とか、主だった先生に圧力をかけるわけですよ。そうすると小学生はその6年間ですね、国語の弱い子どもは漢字の練習、算数の不得意な子どもは 分数の計算それから英語の頭がない子どもは英語ばっかをやらされるわけですよ。そういうんでいいんですかね。それでね、英語の不得意なところは国語もあまり得意じゃないんで、結局日本の思想なんかに疎くなりましてね、それで人格的にはバランスの取れない人間になるっていうことなんですね。ですからまあ本当に英語教育が盛んになったってことは、本当に現在のその日本の教育のですね、悪さっていうかね、あの政治の悪さを象徴的に表したものだということで、ぜひ早くやめてあげないと子どもたちにはかわいそうなことをすると思います。